先々週とリバイバルサマーキャンプが行われ、素晴らしい主の恵みあふれる2日間、暑い暑い2日間を終えて、ああもう夏が終わったな、そのようなですね感覚にさえなりました。まだこれからですね、まだ夏は全然終わって、これから日本の夏は暑くなっていくんですけれども、皆さん今週の金曜日は暑い暑い、何がありますか？イエーイ、ある姉妹がですね、イエーイ、哲学教会だとですね踊り狂ったですね、今目を合わせている姉妹がいますけれども、います。どうでしょうか皆様は。突然ですね目が下がってしまう様子も伺いますけれども、皆さん今週の金曜日は暑い暑いリバイバル徹夜祈祷会、9時から蒼天までですねぶっ通しで主の皆を呼ぶこの恵みの座が開かれていることを感謝します。私が決めたことではありません。主が迫ってくださり、愛する者たちの癒し、愛する家族の救い、愛する者たちの救い、日本のリバイバル、世界宣教、この使命の中で夜を徹して祈りなさい、涙を流して祈りなさい、この主の迫りによって求める者には必ず答えてくださいます。求める者に必ず主は恵みを持って与えてくださいます。この主の迫りを受けて今リバイバル祈祷会が行われております。フィリピの信徒への手紙を開きましょう。4章の4節から7節です。366ページ、フィリピの4章の4節から7節、366ページをともに読みましょう。366ページ、新共同訳聖書336ページ、フィリピの信徒への手紙4章の4節から7節をともにお読みいたします。フィリピの信徒への手紙4章4節から7節、3、はい、主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。アーメン。私たちがこの地上にあって、ありとあらゆる問題試練に遭遇する中で、もういやおうなしに心にあふれてくる思い煩い、押し迫ってくる暗闇の力、キリストイエスにあって私たちの心が守られるためには、どうしても私たちはこの祈りの戦いをしなければなりません。このように暗闇が押し迫ってくる終わりの時代に生きる私たちは、祈りの力、祈りの恵みを教会が、そしてここにいる今日集われた皆さん、お一人お一人が、子供から大人まで全ての方々が体験すること、それがとっても重要なことです。今もなお多くのサタンの力、教会において主の御心をなそうとしていくとき、世界宣教が前進しようとしていくとき、激しい敵の攻撃を覚えていますけれども、それは事実としてあるものはないとは言えない。戦いがあるのに、 ありません大丈夫ですとは言えない。霊においても肉においても、あちらこちらで戦いがありますけれども、その戦いがあるゆえに、私たちは今日この今朝のタイトルにつけさせていただきました、祈りの山に登りましょう。主が招いてくださる祈りの山に登りましょう。祈りの山登り、 これが今日のメッセージです。皆さんの中で登山をされた経験がある方は多くいらっしゃると思います。私も数回は登山をしたことがあります。あまりちょっと得意ではないので、上に登ったのは1回ぐらいだと思いますけれども、山に登るということは経験されている方はわかると思いますが、時間がかかります。そうではないですか。一番高い山に登りたいと言った時に15分、20分では登れませんね。何時間かけて、時には途中で止まって、そして初めて頂上に行くことができます。またそのようにして時間をかけて山登りをすれば肉体も疲れます。けれどもそれを乗り越えた時には、登る前には下界では、つまり下の世界では見ることができなかった素晴らしい景色を見るんではないでしょうか。登らない人は iPhone でしか見ることができません。行ってきたよ、すごかった、見てって言ってもですね、へーすごいね、それぐらいでしょうね。登らなければ肉眼で素晴らしい景色を見なければ、神様の素晴らしい創造の恵みは体験することができません。登った人と登らない人では残念ながら感動は大きく違います。これ登山の話です。祈りの山登りも同じです。長い時間をかけることを必要とします。長い時間祈るということは当然体も疲れます。もう途中で横になりたくなったりですね、もういろんな体勢を変えながら祈らなければなりません。その後も年齢を重ねれば疲れが長引きます。でもそれを超えた時、そこには神様の霊の素晴らしい恵みの世界があります。登る前と登った後では私たちの内側には大きな違いがあります。目に見える世界が変わります。祈りの山に登ると私たちは信仰が与えられます。癒しが与えられます。主の救いの恵みを体験します。イエス様の十字架と復活を体験します。それが教会の祈りです。アーメン。ご一緒に聖書を開きます。マタイによる福音書16章18節19節、新共同訳32ページです。マタイによる福音書16章18節19節32ページです。マタイによる福音書16章18節19節をともに読みましょう。32ページです。マタイによる福音書16章18節19節3、はい。私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。アーメン。マタイによる福音書18章19節20節を読みます。35ページ。マタイによる福音書18章19節20節35ページ。マタイによる福音書18章19節20節3、はい。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。 アーメン。これが教会の祈りです。2人3人主の名によって心を合わせて祈る祈りは、イエス様がおっしゃいました、その教会の祈りは天の門の鍵を開いていきます。また黄泉の力もこの教会の祈りには打ち勝つことができません。5月13日の徹夜祈祷会で、私自身この御言葉の事実をこの身をもって体験させていただきました。玉川教会でですね、徹夜祈祷会を開くのは多分5月は10年ですね、近くぶりだったと思います。先ほど言いました、主の迫りを受けていよいよ夜を徹して祈らなければならない、それが今です。今祈らなければならない、時を逃してはならない、愛する者の癒しのため、救いのため、使命成就のために、今祈りに立ち上がらなければならない、そのような迫りを受け、皆さんと共に5月13日徹夜祈祷会が行われました。その中で皆さんと共に祈り、そして私自身も自分自身の癒しを皆さんに長年祈っていただく中にあって、なかなか癒しが起こらない現実、でもその祈りはどこか自分の内から消えていく現実、そのような中にあって、昨年の1年間は本当に辛い時期を通りました。暗闇を通って過ごしておりました。そのような中で主が、今時です、今祈らなければならない、目を覚まして祈るように主が教会を奮い起こしてくださり、徹夜祈祷会が行われました。その中で私は祈り、そして皆さんと共に、9時以降ですからですね、いつもの教会の祈りはできず、静かな声で皆さんと共に主の名を呼んで祈りました。その中で自分自身が今まで歩んできた牧会伝道の歩み、今年9年に入りますけれども、過ぎし8年がどのようなものであったか、主の御前に悔い改めの時が与えられました。何一つ主の御心にかなったことをなすことができなかった。8年間それなりに自分なりに主に従い一生懸命してきたけれども、本当に良きものは何もできなかった。主をごめんなさい、本当に憐れんでください、そのような思いが湧いてきました。そして特に病気になってからのこの数年は、本当にとにかく立つのが必死で、私の心がどれぐらい主に向かっていたか、どれぐらい私の心が主をですね、したい求めていたか、したい求めていたんですけれども、どこか私の中では働きを成し遂げること、そのことに懸命になっていて、本当に私自身が肉体ではなく私の霊こそが癒されなければならない、そのことを祈祷会の中で教えられました。皆さんと共にですね、本当に涙が溢れ涙が溢れ、主を憐れんでください、主を許してください、本当に私を作り変えてください、そのように祈っていました時に、主がおっしゃいました。あなたはもう癒された、私はあなたを癒した。ヘブライ人への手紙12章13節の御言葉、自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。その言葉が語られた瞬間、私の心にかぶさっていた、この数年間で覆われていた私の霊は、きれいにその重荷は取り去られていきました。その一瞬です。皆さん、主が働かれるときは一瞬です。聖書に書かれている通り、その瞬間すぐに癒されました。私の心はきれいに 光に照らされました。今日の皆さん、御言葉の通り、教会の祈りは読みの力もこれに対抗できないんです。どんな暗闇の力が襲ってきても、病が襲ってきても、ありとあらゆる問題が私たちに、霊的戦いが望んできても、イエス様がおっしゃった通り、教会の祈り、夜を徹して祈る涙の祈り、必死で山に登って祈る皆さんの祈りは、この祈りにどんな力も対抗できないんです。私の病は癒されました。倒そうとした暗闇の力は過ぎ去っていきました。私はその時にはっきりと体験しました。神は光である。神は光であり、神には暗闇が全くないということです。神は光であるがゆえに、どんな暗闇をも照らすことがおできになるんです。これが祈りの山に皆さんと登った、教会で捧げられた祈りの力の体験です。先週ですね、私の牧師室から電動車椅子がなくなりました。業者さんに来てもらってですね、持って行っていただきました。毎回今病院に行くごとに、もう薬は一個一個減っていきました。今もなお減り続けています。先生が、よかったですね、よかったです、本当に嬉しいです。歩けるということの素晴らしさを知りました。今まで当たり前に歩いてきましたけれども、コンビニに行くのも感動でした。車を運転するのも感動です。教会の周辺の掃き掃除するのも今は感動です。そして近所の人たちが、先週もで、昨日もですね、この前の向かいの方がですね、ちょうど私が主人を病院に連れて行く時だったので長い話できなかったんですけれども、ご主人が出てきて、すごいですね、後で詳しくお話しますですね、まあ、とにかく主人を病院に送らなければならなかった、そうなんです、もうこの通りです、じゃあまた後でということで帰りましたけれども、もう一人ですね、近くをいつも回ってるですね、このプップさんのお父さんが、この間ですね、どうしたの、一番のこの地域のニュースは今牧師が癒されたことだと思います、そのようにおっしゃってくださいました。この方いつもですね、愛を持って教会を見つめていてくださってですね、関わりを持ってくださり、私が乳がんになった時も、ダメだよ、癒されなきゃと言ってですね、地域で先生が元気じゃなきゃダメだ、そんな風にですね思ってくださって感謝します。非常に励まされたんですね。その方がこの間ですね、どうしたんですか、聞いてくださって、実は教会で徹夜祈祷会をしてました、その時に神様が私に御言葉を語ってくださいました、その瞬間私の心を覆っていた暗い覆いが取り去られたんです。そしてそこからすくっと私は立ち上がり、それからスタスタ歩いています。スタスタ先生に変えられました。新しく私は作り変えられたんです。そのように証しをしましたら、そのお父さんが、すごいですね、神の言葉がうちに入ったんですね。もうですね、すごい分かってらっしゃるんだなと思って、もうその通りなんです。ですね、神の言葉には力があるんです。そのことを証しさせていただきました。今、行く先々で、イエス様を知らない方に証しをさせていただいています。これが教会の祈りの力です。主の御業です。主のご栄光です。イエス様は戦いに際して、ルカによる福音書9章を今日共に開かせていただきました。今日の9章の28節を読みますと、この話をしてから8日ほど経ったとき、イエスはペテロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて祈るために山に登られた。そのように書かれています。今読みました28節の冒頭には、この話をしてから、何の後でしょうか。 イエス様がどのような話をされた後のことでしょうか。これは先ほど長い羊に読んでいただきました21節からのところ、イエス様ご自身がメシアとして来られたその目的、つまり私はこれから多くの苦しみを受け捨てられ殺されます、十字架につけられて死にます、多くの苦しみを受けます、そして排斥捨てられます、そして殺されます、しかし三日目に私は復活します。イエス様がご自身のその姿、ご自身がメシアとして来られたその十字架の道を初めて語られました。そしてイエス様は23節からのところ、同じようにイエス様にとってこの十字架の道がメシアとして必然であるように、必ず起こる出来事であるように、弟子たちにもあなた方が弟子として私についてきたいとそのように思うなら、私に従うなら、あなたも同じように自分を捨て自分の十字架を背負って私に従ってきなさい。私に従うことを通して誠の命を得ます。私にとって必然の十字架の道は、従いたいと願う弟子たちにとってあなた方にとっても必然の道です。十字架を背負って私に日々従ってきなさい、そのようにイエス様が弟子たちに語られたその後のことです。28節のこの話というのはその話のことです。十字架の道行きを語られ、また弟子たちにもその道が備えられていることを語られたその後の出来事です。ご存知のように弟子たちはこの話を何度も聞いておりましたけれども、十字架を目の前にした時にペテロをはじめ弟子たちのすべてはきれいに十字架から離れていきました。力強く大胆に私は死んでもあなたについていきますと言ったペテロも、イエス様の十字架の前では無残にもその思いは打ち砕かれていきました。けれどもイエス様はそのような者たちに、そのような者たちにイエス様についてきたいと願う弟子たち、けれども自分の思いでは自分の力では十字架の道が語られてもついてくることはできない、熱心さではどうすることもできない、戦わなければ勝利することができない、そのことを教えるためにイエス様はこのご自分の十字架の道を語られ、十字架の必然的な弟子たちの道を語られた後、さあ頑張っていきなさい、そのようにおっしゃらなかったんです。イエス様はその後何とおっしゃったんでしょうか。一緒に山に登ろう、一緒に祈ろう、共に山に登って一緒に祈って戦おう、そのように言ってくださったんです。そのためにイエス様はこの時ペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて祈るために山に登られたんです。それはここは第一のゲッセマネとも言われるところです。この後最後のゲッセマネでの戦いの時もイエス様はご自分一人ではなく弟子たちを招かれました。それは祈らなければ、イエス様と共に山に登らなければ、神様から聖霊の力に預からなければ誰も十字架の道を行くことができないからです。そのことを、その弟子の弱さをイエス様は誰よりもご存知でした。なぜでしょうか。弟子たちはイエス様が招いたからです。イエス様が選んだからです。皆さん、 私たちも私が主を選んだのではなく、イエス様ご自身が私たち一人一人を選んでくださったことを信じます。私たち一人一人をイエス様が召してくださったことを信じます。イエス様が私に十字架の道を備えてくださっていることを信じます。私が選びたいからじゃない、私ができるからじゃない、私がそれにふさわしいからでもない、イエス様が私たちを愛してくださり、救いの道を開いてくださり、私に従っておいで、私と共に生きよう、私の使命、私の目的を生きてほしい、そのように招かれた主は、私たちがその霊的戦いに勝利していくために、十字架の道を最後まで主と共に歩んでいくために、私たちを祈りの山に導かれるのであります。なぜならこの祈りの山に登ることなくして、私たちはこの戦いに勝利することができないからです。誰も自力で戦うことはできないからです。だから主は教会を祈りの家として開いてくださり、私たちを招いてくださり、今週の金曜日、祈りの山に登るように徹夜祈祷会を備えてくださっていることを信じて、心から感謝いたします。日ごとに主が蒼天祈祷会、定例の祈祷会、一回一回祈りの山を開いてくださり、一緒に祈ろう、一緒に戦おう、なんで一人で戦うのか、なんで一人で苦しんでるのか、なんで一人で思い悩むのか、私と一緒に祈ろう。主がそのように私たち一人一人をお招きくださっていることを心から信じます。その山に登っていくとき、29節、祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。イエス様は栄光に満ち溢れたお姿で今弟子たちの前に現れました。私たちが祈りの山に主と共に登るとき、主の栄光を拝することができます。主の輝かしい勝利の姿を拝することができます。しかし私たちはどうでしょうか。下にいたら、私たちが日々の生活の中にどっぷり浸かっていたら、私たちはその栄光を見ることができず、本当に現実にいとも簡単に現実の暗闇に、思い煩いに飲み込まれてしまうんではないですか。下にいたら信仰は来ません。皆さん、日々の生活の中でこの世にいたら信仰は来ません。この世の中で目に見える現実だけを見ていたら、私たちに信仰は来ません。むしろ来るのは不信仰です。いや、もう無理なんじゃないか、あ、もうダメだろう、もうこれは動かされることはない、いや、何よりも私のこの心はもうどうにもならない。私もそうでした。病の中の3年間本当にそうでした。元気だった時には知らなかった自分の本当に醜さを体験しました。教えられました。こんなに醜いものかと知りました。こんなに人を妬むものかと知りました。こんなに汚い心を持っているんだ、そのことを知りました。こんなにひがみっぽいんだ、そのことを知りました。でも皆さん、祈りの山に登るなら主の勝利に預かることができます。主の十字架の栄光に私たちは輝かされて、光り照らされて、すべての闇は朽ちていきます。すべての闇は取り去られていきます。すべての病は癒され、何より私たちの霊は主にあって解放を得ていきます。素晴らしい十字架の輝きに私たちの心は、霊は光り照らされなければなりません。 今この戦いの中で、今皆さんお一人お一人の現実の歩みの中で、困難があちらこちらからやってくる中で、今皆さんの霊は主の十字架の光に照らされなければなりません。その勝利の力をいただかなければなりません。今日ペテロ、ヤコブ、ヨハネがイエス様と共に山に登った時、主の輝かしい栄光を拝しました。この輝かしい栄光を私たちも拝さなければなりません。そのために主が祈りの戦いを私たちに備えておられることを心から信じ、心から感謝いたします。今度の金曜日、いやそれで終わりません。一回一回の私たちの祈りの戦い、主の招きに信仰を持って応答していきましょう。御言葉の力に預かり、聖霊の恵みに預かり、祈りに立ち上がりましょう。今がその時です。今がその時です。皆さん、戦いがある今がこの時です。今祈らずしていつ祈りましょう。今日も開きませんけれども、今日講読でハガイ書を読みました。主はなんとイスラエルの民に語られたでしょうか。イスラエルの民がエルサレムに帰ってきたのは、バビロン捕囚から帰ってきたのは、神殿を再建するためでした。主の使命を成し遂げるためでした。御心を行うためでした。でも帰ってきて、イスラエルの民はあまりにも日々の現実に押しつぶされてしまって、日々生きることが一生懸命になってしまって、そこで起こる問題、トラブルに押しつぶされてしまって、目的を見失ってしまっていたんです。しかし主はその時に語られました。自分たちを今なすべきことに心を止めなさい。山に登り、木を切り崩して神殿を建てなさい。祈りの山に登りなさい。そしてリバイバルのために祈りなさい。私たち自身の回復のために、愛する者たちの癒しのために、救いのために、世界宣教リバイバルの使命のために祈りなさい。これがなすべきことです。このためにどうか私たち時間を捧げることができますように。主を、あなたの御言葉に従って、この金曜日、主の恵みの中で山に登ることができますように、主を、私たちにその力を与えてください。共にお祈りいたします。恵み深い具合なる天皇お父様、今日のこの朝を心から感謝いたします。主の招き、心からありがとうございます。イエス様、あなたが語ってくださった今日の御言葉をもって、新しい習慣、私たちはこの場所からこの世に使わされていく者たちです。主を憐れんでください。主を助けてください。私たちにはあなたの力がなければ、聖霊の力に預からなければ、とてもこの終わりの時代の戦いに勝利していくことができません。使命を全うする力もありませんけれども、主を、あなたが私たちに祈りの家を与えてくださり、教会を祈りの家として一回一回お開きくださり、今度の金曜日、リバイバル徹夜祈祷会をもって、私たち一人一人を祈りの山へとお招きくださる主の憐れみ、ご真実を覚えて心から感謝いたします。どうぞ私たちに登る力を与えてください。イエス様、金曜日ここにあなたの宮に集まり、どうぞ主の名を呼んで祈る力を与えてくださり、祈った時どうぞ主の栄光を、輝かしい十字架の勝利に私たち一人一人が預かることができますように、主を祝福してください。玉川教会の祈りを祝福してください。教会の祈りに勝利を賜りますように、一人一人の切実なる祈りに、主を、あなたのご栄光を、またあなたの応答をお与えくださいますように、切にお願いいたします。主が必ず今日語られた御言葉をもって、私たち一人一人を励まし、新しい週間祈りへと誘ってくださることを心から信じます。いよいよ、主を、愛する者たちに癒しを、私たちの愛する家族に御救いを、あなたの唯一の使命である、目的である、また御旨である世界宣教の大いなる前進を私たちにお与えくださいますように、切にお願いいたします。主が成し遂げてくださることを、十字架の勝利を心から信じ、また感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。